はい。では、今回のワインコラーニ講座始めていきたいと思います。お願いいたします。今日は残りヨーロッパがと進めていきます。まあ、国数は割とあるんですが、ただ一個一個の国の覚えるとこは大して、量はないので、もう頑張って一気に行きましょう。まあ、一個一個問題量というか、まあ、量が少ないとちょっとお伝えしましたが、まあ逆を言えばですね、確実に出てくるとこ、点数取れるとこっていうところ、部分でもあります。なので、まあこの国は、ウェイトが低いから、軽いから、あんまり覚えんで流そうっていうことではなくて、まあ軽視されがちな部分でありますが、しっかりと覚えて、確実に点数取りに行きましょう。本当にここ取れる取れないで、かなり合格率は変わってきます、例年ですが。はい。では、しっかり行きましょう。はい、まずはハンガリーです。ハンガリー、こちら大陸性気候で、白ワインが生産量の約70%を占めます。ほとんどが白ワインということですね。で、ここで有名なのがトカイワインです。これは世界三大貴腐ワインの一つであり、まあ、ルイ14世が王のワインであり、ワインの王であると称賛していますと。ハンガリーのワインは基本的に産地名とブドウ品種を、ラベル表示しますっていうことですね。主要ブドウ品種、白ブドウ、これ覚えてください。ビアンカ、フルミント、スルケバラートの順番です。黒ブドウはケークフランコ種、カダルカですね。で、あとはそのシノニムですね。スルケバラートやったらピノグリとか、カダルカはレンベルガー、まあ、ケークフランコ種はブラフレンキッシュ、まあ、余裕があれば覚えてください。まあ、そのうち頭に入ってきたりもしますし、無理して今覚える必要はないんですけれども、余裕があれば、覚えてみてください。ハンガリーのワイン法は、一応3つというか、まあ、大別で3つですね。地理的表示ありワインが2つです。OEM と OFJ。OEM が原産地呼称ワインですね。まあ、フランスでいうとこの AOP です。まあ、一番上というか、まあ、一般的なことですね。で、その下に IGP にあたる OFJ があります。なんで OEM、OFJ、FN の順番で覚えてください。ハンガリーの主要ワイン産地、大きく3つの地方に分かれ、さらに22の、生産指定地域に分かれます。まず一番有名な都会地方ですね。都会、スロバキアとウクライナに接し、トカイワインを生産する地域。で、トカイワインの主要品種は、こちらフルミントと呼ばれます。こちらですね、先ほども出てきました、覚えてください。フルミント、ここから甘口のワインが作られるんですけども、これで辛口を作ることもあります。本当にミントみたいな味がします。スッと入る、もうスースーするミントのような味がしますが、トカイワインでは甘口仕立てでございます。まあ、品質区分、サマロドニ、アス、その他と大きく分かれまして、サマロドニはサラーズとエーデシュに分かれます。サラーズが辛口、エーデシュが甘口です。まあ、残糖分は覚えた方がいいんですけども、これは後で言いますね。まあ、サラーズ辛口、まあ、サラーっとしてるから辛口、エーデシュはなんとなく甘口。まあまあまあ、消去法でサラッとしてる辛口で覚えてください。熟成期間は2年ですと。で、アスですね。これ昔はですね、プットニュって、まあ、この後も出てくるんですけど、3プットニュ種、6プットニュ種とか、そういうのがあったんですけども、今はそのワイン法が改正されて、もう、標本自体にも表記がありません。なので、過去問とかやられている方は、こことか、まあ、出てきたりしてますが、もう、あんまりそこまで覚えなくていいです。なので、まず、アスーとエッセンシアに分かれていることを覚えましょう。エッセンシアが最上級ですね。残糖分450以上、もう最上級に甘いです。で、アスーが120以上です。樽熟成は1.5年です。で、その他、マースラージュとフォルディターシュあります。これはもうそんなに覚えなくていいですかね。とりあえず、アスーとエッセンシアの残糖分、あとは熟成期間と覚えてましょう。で、ちなみにですね、サモロドニっていうのは自然のままにという意味です。これよく狙われます。サモロドニは自然のままに。サモロドニは自然のままに。で、アスは、蜂蜜のようなとかシロップのようなという意味合いで、酸性化されたブドウをプットニュと呼ばれる背負いの桶で運びます。で、これをさらに、原槌という、まあ、130リットル入る樽に入れるんですが、この樽に何 プットに何背負いおけ分ですねを入れたかによって甘みの度合いが増します。なので先ほど言った3プット2種っていうのがあったんですけど、それは3おけ分入ってるということですね。6プット2種やったら6おけ分入ってるし、そっちの方が甘いですし、そっちの方があの価値は高かったということです。一般市場にはまだまだ6プット2種とか全然売ってるんですけれども、一応もう生産というか表記自体はもう法律じゃなくなってます。なので試験としても、まあ、そこまで覚えなくていいかなって今言われるようになってますね。はい、北ハンガリー地方エゲール、これは首都ブダペストから、北東に約140キロの場所に位置しますと。でこれよく出ます、お牛の地を意味するエグリピカベール、これは先ほど出てきたケークフランコ種ですね、を主体とした、力強い赤ワインでありますと。エグリピカベールはお牛の地、エグリピカベールはお牛の地で、バラトン地方は、バダチョニ地区、これはスルケバラート州、ケークニューリュー州が、から白ワインを作る、まあ、ここはあんまり覚えなくていいです。あとはハラースレーという淡水魚を使ったスープが有名、まあまあ特にここも正直、うん、覚えなくていいと思います。で、北パンノニア地方は特に、書くことがありません。パンノン地方はビラーニが有名です。こちらハンガリー最南端の産地です。ビラーニが最南端、ビラーニが最南端。ドナウ地方はクンシャーグ、これは最大です、ハンガリー最大です。クンシャーグが最大ですと、まあここでハンガリー終わりです。ハンガリーはですね、まああの今までで言ったら、やっぱりその、まあ、都会ワインが出てきたのでそこを覚えとけばよかったんですが、まあ、あの表記自体少なくなっているっていうのと、まあ、他の、 あの地域性の説明が増えているので、そこの地域性の、まあ、説明、最南端とかですね、覚えていきましょう。もちろん都会の、アスーとかエッセンシアとかもしっかり覚えてください。エーデシュサラーシュとかですね。はい、次はもうギリシャでサクッといきましょう。ギリシャは地中海性気候。こちらディオニソスというのはお酒の神様です。後にバッカスと呼ばれます。まあまあ基礎知識と覚えてください。まあバッカスっていうのは聞いたことあります。お酒の神様、まあワインの神様ですね。まあそれの元と言われているのはディオニソス。あとは有名なギリシャでは陶器の壺アンフォラでワインを保存します。まあ陶器の壺アンフォラです。まあアンフォラってまあ今何ですか？日本とかでも結構流行ってます。広島とかそっちの方で、オレンジワイン作ってたりするんですけれども、まあ、そういったもので使われます。陶器の壺はアンフォラです。よく狙われますこれ、覚えてください。主要ブドウ品種、サバティアーノ種、ロディティス、アシルティコ種、黒ブドウはアギオルギティコに、リアティコ、クシノマブロ。この中で絶対覚えてほしいのは白ブドウは、サバティアーノ種です、サバティアーノ種ですね。これ生産量が1位です。で、レッチーナ覚えてますでしょうか？この後も出てきますか？レッチーナの、主要品種です。で、黒ブドウ、アギオルギティコ。これは黒ブドウの中で生産量が1位です。で、あとはクシノマブロ。まあ、クシノってのは酸って意味で、マブロが黒。クシノは酸、マブロは黒で、クシノマブロ。覚えてください。あとはギリシャのワインフォア PDO ですね。これが一番上の原産地呼称になります。PGI よりも厳しく33の PDO が認定されていますと。これはもうそこの指定地域ので栽培されたブドウを 100% 使用する義務があります。で、 PGI に関しては 85% でいいです。で、さらにその下バリエタルワインですねは 75% です。失礼しました。 75% でいいです。まあここも余力があればでいいです。まあ、とりあえず、原産地保証は PDO です。覚えてください。というのも、まあ、この後出てきますが、他の国では、その、ね、PDO であったり、呼び方が違うので、分けて、覚えてください。レッチーナ、これは先ほど言いました、サバティアーノ種から作られる、松の樹脂から作ったワインですね。まあ、サバティアーノ第1回で、じゃサバティアーノですね、レッチーナ第1回で、第1回講座で言ってますが、覚えてますでしょうか。はい、あとはベルデアっていうのがあります。これはイオニック、イタリア海のザギントス島の伝統的ワインです。酸が強くシェリーのようなフレーバーを持つ緑がかった色調。まあ、ベルデってのが緑って意味でしたね。なんで、まあ、覚えやすいかなって言います。まあ、緑ワインみたいな感じですね。あとは、ビンリアストス。遅摘みブドウを、天日干しして作る甘口ワイン。ビンリアストスです。まあ、ビンはワインって意味なので、まあ、リアストスで覚えたいです。リアストスは天日干し。リアストスは天日干しです。 はい、ギリシャの主要ワイン産地、これは大きく9つの地域に分かれます。まず1つ目がマケドニア地方、シオピリはナウサです。これ1971年ギリシャ初の原産地故障、こういう 初物ってよく狙われるのでしっかり覚えてください。ナウサは初物1971、ナウサは初物1971、まあ、クシノバブロから作られていますと。あとアッティカ、まあ、レッチーナの生産をしていますと。イオニア諸島が、有名なザギントスです。イオニア諸島はザギントス、イオニア諸島はザギントスです。ペロポネソス半島はネメアです。これはアギオルギティコからヘラクレスの地と呼ばれる力強いワインが作られますと。アギオルギティコからヘラクレスの地が作られていますと。エーゲ海の諸島はサントリーニ島が一番有名ですかね。こちらも、こちらアシルティコ市から辛口の白ワインが作られます。まあ、サントリーニ島、火山性土壌です。で、フィロキセラの害が少ないです。まあ、島っていうのは大概、まあ、火山噴火とかによってできてたりするので、まあ、土壌としては火山性が多いです。まあ、イタリアとかでも出てきましたね。はい。で、クレタ島はギリシャ最南端で最大です。クレタ島が最南端で最大です。サクッと言ってます。これで、まあ、ギリシャも終わりなんですけれども、本当にこんな感じです。なんで、サクッと言ってますが、割と重要なので、しっかり覚えていきましょう。まあ、そんなに、まあ、ややこしいことはないかなと思います。はい。まあ、どんどん行くので、ごめんなさい、行きましょう。